言葉をご一緒に読んでまいりましょう。旧約聖書のヨエル書を開いて、ヨエル書の第2章、ヨエル書の第2章でございます。ヨエル書の第2章の21節から、終わりまでご一緒に読みしますね。ヨエル書の第2章、ちょっと開けづらいですけども、旧約聖書の後ろの方ですね。ヨエル書21節からご一緒にお読みします。地を恐るるなかれ、喜び楽しめ、エホバ大いなることを行いたもなれ。野の獣よ恐るるなかれ、荒れ野の巻草は燃えて、木は実を結び、イチジクブドウの木はその力を褒めさせない。シオンの子らよ、汝の神エホバによりて楽しめ喜び。エホバ秋の雨を程よく汝らにたまえ、また先のごとく秋の雨と春の雨と汝らの上に降らせて、内場には穀物の道、亀には新しき酒と油あふれ、我が汝らに使わしし大軍、すなわち群れいる稲子、舐め尽くす稲子、吸い滅ぼす稲子、噛み喰らう稲子の食い荒らせる年を我汝らに継ぐ。汝らは暗い暗いて秋、世の常ならず、汝らをあしらいたまいし、汝らの神エホバの名を褒めた。我が民は常しえに恥ずかしめられることなかろうし、かくて汝らはイスラエルのうちに我がおるをし、汝らの神エホバは我らの身にて他に泣きことをし、我が民は常しえに恥ずかしめられることなかろうし、その後我らが御霊をすべての人に注ぐ。汝らの息子娘は預言せ、何じらの老いたる人は夢を、何じらの若き人は幻を、その日我また我が御霊をしもべしもべに注ぐ。また天と地に印を表す、すなわち地あり火あり煙の柱あるし、エホバの大いなる恐るべき日の力につき、日は暗く月は地に変わる。すべてエホバの名を呼ぶ者は救われるし、そはエホバの御霊にしごと、シオンの山とエルサレムとに救われし者あるべければ、その残れる者のうちにエホバの召し給える者あらん。はい、まあ、そうですね。ヨエル書、まあ、ヨエルもこれ預言者の一人で、まあエルっていうのは神様のことですからね。ヨっていうのはヤハウエのヤの方ですね。だからエホバっていうのはヤハウエね、ヤハウエは私の神であるってことですね。ヨエルですね。ヤエルっていうのね、本当はヤエルっていう発音なんでしょうね。まあヨシュアなんかでもヤシュアっていう、本当はヤシュアっていうのはイエシュアのことですから、イエスのことですね。だからこの旧約時代の預言者は神の名前を、まあ、持っているわけでありますから、まあこの旧約聖書そのものは大体1000年くらいかかって、書かれているわけですけど、新約聖書は50年くらいで大体半世紀で 大体完成していると言ってもいいのかもしれません。まあ、聖書全体は大体40名ぐらいの方々が書いてますね。まあ、それぞれ生きた場所も時代も違うんですけど、まあ、こう66巻一つにまとめてみるとパズルが組み合わさったように一枚のこう絵が浮き上がってくるということが見えて、その絵っていうのはよく図解で、お示ししているようにヨーヨーの競輪ということが、まあ、一枚の絵ですよね。まあ、ヨーヨーの競輪も元を正せばあれを発見した人っていうのはアメリカの自動車の設計士だった人ですね。彼が聖書を読んでみたらこれはみんなこう設計図が図面が起こせるっていうことになって、それからチーム組んで図面を起こしたのは世の経営の、まあ、土台になってですね。ですからこういう1000年以上にわたってこう書かれたものの中に書いた人も時代も違うのにこれ神様によって書かされなければそんなことはできないということで、まあ、まさにこれは神の言葉と言っていいと思いますね。まあ、ヨエルがこれを書いたのも、まあ、紀元前の820年ぐらいだったと思いますけど、これこの前にアモスがあるからアモスよりも前じゃないかと思うんですけど、まあ、学者によっては400年頃だっていう人もいるかもしれませんけど、まあ、いずれにしてもこのヨエルが見せられた時代、まあ、ヨエルの時代は、まあ、バビロニア帝国に占領されてるっていう時代ですからね。だけどここにありますように21節に地を恐るるなかれ喜び楽しめエホバ大いなることを行いたもあり、まあそういうこの帝国の属国になっている状態というか捕虜になっている状態の中でも、まあ、神様はこういう望みをイスラエルの人々に与えているわけで、そして、この、23節にはエホバは秋の雨を程よく何時らにたまい、また先のごとく秋の雨と春の雨と何時らの上に降らせたも。まあ、これもこの当時の短い将来に起こる予言と、それから800年後に起こってくるこの予言と、それから今日我々の上に起こってきている2000年後に起こってきている予言と、こう、まあ、みんなこれ重なってるわけですけども、でも雨というのはこれは聖霊のことを象徴してるんですね。ですから聖霊が下ってきますよっていうのは、秋の雨っていうのが先の雨、ね、春の雨っていうのは2番目の雨っていうか、秋の雨が先に来て、先に来るのは秋の雨っていうんですよね。秋の雨と春の雨っていうのは日本でもそうなんですかね。秋に収穫してまた春に収穫するっていう作物もあるのかもしれないですけども、まあ秋の雨と春の雨っていうね、だから秋の雨っていうことは一世紀の初代教会に120名の方々に初めて聖霊が下ってきた、人類に初めて聖霊が下ってきた、これは秋の雨。それから一世紀にその、聖霊は全世界にこう下ってきたわけですね。はい、ですから初代教会のイエス様のお弟子さんたちは全世界に行ってこの福音を、まあ、伝えていったわけじゃないですか。これが一世紀の真の教会の姿が、まあ、そこに、予言されているわけで、まあ、それからまた1900年になりまして、またこの聖霊が下ってきた、1900年ですね。これはアメリカのベテル神学校 の卒業生が卒業式の時に威厳を語ったというところから始まって、世界にまた威厳を語る人々が起こってきたわけで、だからこれはあの1900年以降だから、その1世紀と20世紀の間は、まあ、ほとんど聖霊を受ける人の記録がないんで、まあ、個人的にはいたのだとは思いますけど、あのこれ枯渇期って言って雨の降らない時代ということが、まあ、長年これ中世って言われるんですね、世の中では。中世の時代はこの聖霊が下ってこないって、まあ、とにかくローマカトリック教会が、安息日を日曜日に変更してから聖霊が下らなくなってきたんですね。ですからこの1世紀とそしてこの20世紀、その間はね、だからその1世紀の方を秋の雨というふうに予言で、まあ、言っていることと重なってくるわけでありまして、それから今は春の雨の時代、豊かに誰にでも求める方には聖霊が下ってくる時代ですね。ですから旧約時代においてはあの一切そういうことはなかったんで、あの聖霊を受ける人は一人もいませんでした。旧約聖書の中には異言を語った人の記録は一切ないんですね。それは聖霊を受けてる人はいないから、旧約聖書の時代はですね。でもそういう旧約聖書の時代に、これ紀元前の話ですから、時代に人々が見たことも聞いたこともないことをヨエルは予言してるわけです。それは神の御霊が人間の中に下ってくる、宿ってくる、それで神様がこの雨のごとく聖霊をですね下してください。それから、25節にありますように、我が汝らに使わしし大群、すなわち群れいる稲子、なめ尽くす稲子、すい滅ぼす稲子。まあ稲子、稲子と最近あんまり見ないんですけど、子供の時はあの大体私の友人というか友達のというか日本人口の9割が農家でしたから、あの多分まあ兼業だったと思いますけど、専業じゃないけど兼業だけど、まあ、あの時代っていうのは8割か9割のもう農業大国ですよね、日本も。だからあのお友達と遊んでるっていうこともあるけども、まあ、秋になったらそのみんな農家ですから、友達 の, かあの家は。俺だからあの稲子を取りにあの駆り出されてよもう友達もみんなそこで、家族みんなあの駆り出されてますから、もう私も駆り出されて、うちは農家じゃないんだけど、うちは牧師なんだけども、あの、まあ、 あの稲子取りなんかやった覚えがありますよね。うん、まあまあ子供だから適当にやってるわけで、みんな遊び半分でやってるわけですけど、まあ、大人見たらまあものすごいこう袋に稲を取るもんですね、あれね。それで帰ってきたら、あのそれでもう農家ですから、あの佃煮を作って、それをまあご馳走してもらう、なんかまあご馳走なのかどうか知りませんけどね、あの食べた覚えもありますけど、まああんまり今は見ませんけどね。あのまあ稲子、これはまあやっぱりあの収穫に近い、もう稲穂もあの色づいて実ってて色づいてましたから、もう秋に近いでしょうね、あれ稲穂を取るっていう、いつだったのかよく分かりませんけど、あのですから、あの稲穂っていうのはこれ食い滅ぼす、まあ、これはあの時 の, あの世界帝国のことを言ってるわけで、あのここに書いてある「群れいる稲穂」というのはこれはバビロニア帝国のことを指すわけですね。群れる稲穂で、それから この時代はその時代だったけど、これから起こってくる舐め尽くす稲穂、これはギリシャ帝国のことを予言してるわけですね。うん、まあギリシャはもう舐め尽くすようにどんどんどんどん進んでいって、あのアレクサンダーがですね、まあとにかく東へ遠征していくわけであります。国土を広げていくわけであります。うん、だからあのまあこれは舐め尽くす稲穂、それからあの吸い滅ぼす稲穂、これはあのまあローマね、まあ、ローマ吸い滅ぼす稲穂っていう、いうことで、まあこれもまあ それから噛み食らうイナゴ、でこの噛み食らうイナゴは我々はもう地上にいませんけども、大観難時代にこの地上に起こってくる世界の支配者偽キリストの予言ですね。まあ、これはまあヨハネが見た黙示録と、まあ、照合すると、まあ、だからそういうところがヨハネはもう紀元1世紀に最後に新約聖書の最後に書いた人ですけど、まあ同じことを神様は示しているというのは不思議な話。だから実際はこれバビロニア帝国の後にペルシャ帝国が起こってくるんですけど、メディアペルシャが起こってきますけど、ペルシャはですね帝国を築いた、インドまで 大帝国を築いたペルシャですけど、ユダヤってイスラエルっていうのはペルシャの属国にはなってましたけど、一切イスラエルにですね危害を加えてないんですよ、ペルシャっていうのは。だからそのイナゴじゃないんですよね。その危害を加えていないどころか、バビロニア帝国に支配された捕虜となった70年間の後にそこを解放して、そしてエルサレムをもう一回建て直しなさいというね、王家の懐からその金は拠出するというかね、そういうペルシャの王様クロス王の時に、キュロスっていうのはキュロス王の時に、ペルシャはユダヤ人を守ったというか、どちらかというと、ユダヤ人イスラエル人から税金も取らなかった、これなんでそんなことをクロスはやったんだろうかっていうのは未だにちょっと謎っていうはずなんだけど、ヘロドトスかなんかの歴史を見ていくと、どうもユダヤ人はダニエル書かなんか、まあ、このヨエル書かもしれないけど、ダニエル書の中にクロスっていう王の名前が予言されてるんですよね。人物の名前がねはっきりと予言されてると珍しいですよね。でそれをねユダヤ人はクロス王に見せに行ったっていうのは、ペルシャがバビロニア滅ぼした時に、あなたの名前がここに書かれてありますって言ったそれが本当だったのか嘘だったかよく分かりませんけど、でも本当だった可能性もありますね。だからクロスはね聖書には神がクロスの心を感動してって書いてあるけどね、そしてユダヤ人を解放して、そして国を再建させ、そしてエホバの家をもう一度建てなさいと言ったっていうだけども、どうも自分の名前が聖書に出てたっていうことがあって気分よくしたことかもしれませんけども、ユダヤ人の予言の書に、名前が記された、それも本当一つはあったらしい。そういうことね、ペルシャは本当にちょっと例外で、クロスのあとカンビセスが出てきてエジプトまでこう支配していくっていうことなんだけども、その後5代目に出てくるのがクセルクセスですね。でこのクセルクセスっていうのはアハシュエロスっていうヘブライ語の名前、これがエステル書ですかね、エステル書に出てくる王様アハシュエルソーというかペルシャの王様、ユダヤ人がですねハマンの策略によって全部殺されるっていう大変な事態を迎えた時に、エステルによってこうユダヤ人が救われて、その時にアハシュエルソ王に謁見してですよね、そして、ユダヤ人の命を救うっていうのは、エステル書を読んでいただければよろしいかと思うんですけども、だけどそのアーシュレウス王もね、クセルクセスですけど一世ですけど、彼も晩年にはねゾロアスタ教の方に行ってしまうんですね。だから神様から用いてはユダヤ人を救ってはいるんですけども、なかなか彼はやっぱりその後ギリシャにちょっと脅威を感じてだんだんいじけてしまったのが、なんかゾロアスタ教にそこにこう浸透していくっていうのは、そういう話も、実際そうなんです。だから聖書っていうのは何でもかんでもこう何ていうんですかね、包み隠さず書くんですよ。世の中の歴史書っていうのは 都合の悪いこと書かないですよね、うんうん、だからペルシャの国の歴史書にだってクセルクセスっていうのは第4世4代目の国王として書いてあるんですよ。聖書は5代目って書いてあるんですよね、うん、なぜかっていうとその途中に3代目の王様っていうのは全然別の人がね、カンビュセスの後に、これを殺して暗殺して自分が王になりすましたっていう約半年か1年ぐらいあったんですよね、うん、だからそういう都合の悪いことは書かないんですよ、ペルシャの国の歴史には。だからこういうのは恥だから、うん、だからこのクセルクセスは第4代目の国王って歴史書に書いて、でも聖書はね5代目って書いてあるんですよ、うん、だからね、都合の悪いことをね、聖書っていうのはちゃんと事実をそこに記録してる。だこれは本当ヨエルの予言なんですけど、まあそこでですよ、このヨエルはもうまあこの紀元前から今度は紀元後、ここにイエス・キリストが生まれてきて登場してきてからイエス・キリストが十字架にかかって死んで復活して、それから聖霊が下ってきてって、この聖霊が下ってきてってこのギリギリですよね。聖霊が下ってきた以降のことは預言者っていうのは誰一人見せられていないんですね、今の我々に生きているこの時代、うん、で我々が天に昇って上がって去っていってからのまたこの時代のことをまた預言してるんです、旧約聖書。だから今我々が生きているこの時代っていうのは預言の谷間って呼ばれる、旧約時代の聖書の預言者の誰一人としてこの時代は見せられていない。まあ、この柱と柱の間の谷間みたいですね、だからこの聖霊が下ってきたところから新しい時代が始まって、これ教会時代って言うんですけど、その聖霊が下ってくるギリギリのところまでこのヨエルは見ているわけです、うん、だからその後っていうのはその後の話ですけども、だからこれはキリストが生まれてね、まあ、イエス・キリストもこれユダヤ教のイエス・キリストもユダヤ人ですし、イエス・キリストはヨーロッパ人じゃありませんからね、イエス・キリストはユダヤ人ですけども、ユダヤ教だったらイエス・キリストユダヤ人のユダヤ教ですから、キリスト教っていうのはいつから始まったのかって聞かれたらそれははっきりこっから始まったっていうことはちょっと言えないかもしれないけど、あえて言えばキリストが復活した時からですよね、キリスト教が始まった。私が思うには、うん、イエス・キリストが復活しなかったらキリスト教はまず成立してないし、ありえないし、イエス・キリストが復活していなかったら我々クリスチャンというのは世界で最も惨めな人間だというふうにパウロは言ってます、うん、もしキリストを蘇らなかったならば我らは最も惨めな最も哀れな存在だ。だからキリストが復活したからキリスト教っていうのが始まった、まあ、そう言っていいんじゃないでしょうか、予的に言ってるんですね、うん、まあ予的かもしれないけども、だからイエス・キリストが復活してからちょうどお墓から蘇ってからですよ、死んで蘇ってから50日目に聖霊が下ってきた、人類初めて、人類に初めて聖霊が、そのことをヨエルは言ってるわけです、うん、だからその後我が御霊をすべての人に注がん、ね、これが聖霊降臨のこれは予言、うん、まあ予言者が見せられてるのはギリギリここまで、この後のことは全く見せられてないです、まあね、そして、この32節に何と書いてあるかというと、すべてエホバの名を呼ぶ者は救わるべし、ね、エホバの名を呼ぶ者は救われるべし、エホバは私の救いという、エホバは私の救いというこの言葉がイエスという言葉なんです、うん、イエスというのはエホバは私の救いという意味なんですね、うん、ヤハウェは私の救い、ね、これがイエス、イエスはマハシュラと、マハシュラとキリストのこと、メシアのことですからヘブライ語で、まあ、ギリシャ語でキリスト、ね、だからエホバは我が救い、ね、うん、 ヤシュワ、ヤシュワ、ね、ヤシュワ、救いっていうのはホシェアって言うんですね。ヘブライ語はホシェア。で、ヤハウェはホシェア、ね、ヤシュワっていうの、これがイエスのことです。ですから、このエホバの名を呼ぶ者は救わるべし。ね、それでイエスと言っていくこと。だからこのプロテスタント教会の問題はどこにあるかというと、まあ偉そうな言い方をすればですよ、まあ、プロテスタント教会の人は気分悪くするかどうか知らないけど、なんか大言相場であの教会おかしなことまた言ってるというかもしれないけどもプロテスタント教会の問題、最大の問題はどこにあるかというとですね、あの聖書を知らないっていう無知から来るんですね、うん、申し訳ないけど、うん、だからあのどうやったら天国に人間は行けるのかっていうのは、これ宗教の最大の争点なんだ。ここを探求して、ここをですねしっかりとですねあの把握していないと、人を救うっていうことを、その現世における救いじゃないですから、まあ、現世における救いももちろんおまけとしてあるかもしれないけど、あの人間のこの救いというのはこの魂霊魂の救いのことを扱ってるわけですから、宗教というのは。だからどうやったら、まあ仏教で言えば極楽浄土という話でしょうけれども、どうやったら天国に行けるのかっていうもの、ね、これがなければあの、まあ、そもそも始まらないんですよ。この人間がどうやったら天国に行けるようになったら、この人生観というものはまたこの現世においても変わってくるわけですよ。だからこのどうやったら天国行けるのかってことを追求しなかった、これはですね本当のまあ宗教と言えないですね。ただの精神修養で終わってしまう。で、同じ聖書を用いていながら、このプロテスタント教会はあの、こう言うんですよね。あのローマ書の10章、新約聖書のロマ書の10章を見ると、あの、このロマ書の第10章の9節10節ですね。もうここがあの、まあ、我々に言えばヨハネ伝の3章ですよね。私たちはヨハネ伝の3章の5節に、人は水と霊によって新しく生まれなければ、神の国、天国ね、神の国に入ることできません。これが天国に入るための条件ですよね。水と霊によって新しく生まれ変わると。で、世の中のプロテスタント教会はそこじゃないです。このロマ書のこの10章の、あの9節10節なんですね。で、ご一緒に読んでみましょうか。すなわち何時口にてイエスを主と言い表し、心にて神のこれを死人のうちよりよみがえらせたまいしことを信ぜば救わるべし。それ人は心に信じて義とせられ、口に言い表して救われるなり、はい、とここなんですよね。プロテスタント教会、天国に行くための条件というのは、でこれがね、いかにもうちもうまいかっていうことを言ってしまったね。もうだけど私たちはしっかり知っておいた方がいいですよ。で、世の中のクリスチャンという、自称クリスチャンという方々はまあごまかされてしまった。それは指導者が悪いですね。世の中のあの聖書をきちっと真理を追求しないからの問題。で、こんなところはですね、救いとは関係ないところですよね。まったけれども、こんなところはちゅうけども、あのね、だからこの10節にあるように、ね、あの人は心に信じて義とせられ、口に言い表して救われるなりって、この、ね、2つの2段階でこの救い、人間が救われる、これが、まあ、プロセスだと思ってるわけです。段階、まず第一段階として、心に信じて、そして口で言い表したら、第2段階に口で言い表したら、その人は救われて天国に行けます。こういう、これがプロテスタント教会の救いですよ。ね、そういった時にあの何を言うかというと、いや、心に信じたイエス・キリストを私は 救い主と信じます。そして第二段階としてそれを口に言い表します。私はイエス・キリストを信じます。そしたらそれを公の前で言ったらいいって言うんですよ。公の前でそれを言った時に救われるとこういう、うん、だここをね救い人間が救われるためのこれは過程とみなしているわけです、はい、でこれにごまかされないようにしてもらわないといけない。我々もごまかされませんけどね、うん、だからね、人は心に信じて義とせられるということと口に言い表して救われるということは、これはヘブライ語、これギリシャ語で書かれてますけど、ローマ書っていうのはパウロは、でもパウロはヘブライ人なんですよ。ユダヤ人、ユダヤ人がギリシャ語を使って書いてある。日本人が英語で書いてるようなもんですよ。だから英語圏の人が英語を使って書くのと我々が英語を使うのとは文章が全く異なるんですよ。感覚が違うから。だからユダヤ人であるパウロがユダヤ人の感覚でギリシャ語で書いてます。だからこれはですね、心に信じて義とせられ口に表して救われるなりっていうこの二段階的に書いてあるんじゃなくて、これは並列的に書いてあるんですよ。だから心で信じて義とせられるということと口に言い表して救われるということは同列に扱ってるんです。同じことだって言ってるわけ、うんね、なぜかって言ったら心で信じたことは必ず口から出てくるから。イエス様もそう言ってますよね、うん、人は心に満つるものか口から出てくるって、うん、いいことも悪いこともですよ両方ね。だから口から入るものは人を汚すことがあります。これはまあパリサイ人とか愛人たちに言ってるわけです、イエス様ね、はい、口から入るものは人を汚すことはありませんけど、口から出ていくものが人を汚す。人間の心の中に毒が満ちてると、ね、悪い蔵から悪いものを取り出すとそれ必ず出てくると、心にあるものが出てくるっていうね、うん、ね、だから良い人は心の中の良い蔵から良いものを出す、悪い人は逆だ、ね、はい、ですから心にあるものは言葉として出てきてくる、まあ、出てきてしまうって言ったらいいと思うんですよ、すいませんけど、ね、逆にね言葉が出てきたからそれが心の中にあるとは限りませんよ。逆はまあ足にならずなんで、ね、言ったことが全部その人の心の中にあるとは限りませんよ。けれども心の中にあるものはでどうですこれ、はい、ね、頭の中にあるものは出てこないことも多いですよ、うん、頭で信じてとは書いてないから、ここで人は心に信じてとか言ってる。頭でいろんなことを思ったり考えたりしてることはこれは別に全部言葉に出てくるわけじゃありません。むしろ出てこない方が多いでしょう、ね、でも心で信じたことと頭で信じたことの違いは何かっていうと、心で信じたことは言葉に出てくるんですよ、はい、なそれ言ってるわけだから心に信じて義とせられるということと口に言い表して救われるということは一緒ですよ、ね、うん、それからその前にじゃあ9節に書いてあることは何ですかって言われ、すなわち何時口にてイエスを主と言い表し心にて神のこれを死人のうちよりよみがえらせたまいしことを信じれば救わるべし。だから救わるべしっていうのはこれ天国に行けるって話じゃないんですよね。だって我々もですよ、教会の人にね、水トレの話しますか、あなた水トレ受けたら天国行けますよ、救われますよっていう話したことないですよね、教会の人に向かっては、うん、だってもう救われてんだから当たり前のことですよね、うん、だからこのローマの教会に宛てた手紙なんですよ。これはローマの教会の救われてる人に向けて書いた手紙です、パウロ先生、うん、だからその救わるべしって救われてるんだから、うん、救われてる人に書くわけないですよ、そんなこと。この救われるってこの救いという言葉の意味はもっと広いもんなんですよね。天国に行けるっていうだけの話じゃなくて、 病の問題からも救われてくる、経済の問題からも救われてくる、人間関係の問題からも救われてくる、これ全部含めて救いなんです。このギリシャ語の救いという言葉の中の意味は、安全な状態、健全な状態、保護された状態、こういうものを含んだ言葉なんだから、救われてる人がローマの教会のね、兄弟姉妹方にパウロはこの手紙を書いてるわけですけども、まだ会ってないけどね、けれども救われるということは、いろいろな問題から解決していくためには、このイエス様がよみがえった、ね、ところからこの神の言葉をうちに持って、そしてそれを言葉に表していくもの、つまり信仰のこれは原則なんですね。そうした時になってきます、ね、まあ、逆に言うとね、なってほしくないこと言うなっていう、そういうことは、イエス様を信じるっていうこと、イエス様の言葉を信じる、ね、まだこの時代新約聖書が成立してない時代だから、だからパウロは旧約聖書の言葉を、この時代の聖書って言ったら旧約聖書しかないんですから、旧約聖書はユダヤ人はみんな旧約聖書読んでますからね、旧約聖書の方を持ってきたわけです、うん、それは今ちょっとここにすぐ戻りますけど、新明記の30章あたりに書いてあるんですね。新明記の第30章を見ていきますと、新明記ですね、新明記でありますよね、はい、モーゼがね、もう晩年にイスラエルの人々にこう言い残すもう遺言みたいなとこですけどね、新明記の第30章、旧約聖書の新明記にありますね。もう、ここの、この11節から14節ね、ご一緒に読みましょうか。30章ですね。我が今日汝らに命ずる戒めは、汝が悟りがたきものにあらず、また汝に遠きものにあらず、これは天にあるならねば、汝は誰か我らのために天に昇りて、これを我らに持ち下り、我らこれを聞かせて行わせんかというに及ばず、またこれは海の外にあるならねば、汝は誰か我らのために海を渡り行きて、これを我らに持ち来たり、我らにこれを聞かせて行わせんというに及ばず、この言葉は甚だ汝に近くして、汝の口にあり、汝の心にあれば、汝これを行うことを上し、まあこの14節の言葉を引用してるわけだね、パウロは。その新明記のこの言葉は甚だ汝に近くして、汝の口にあり、汝の心にあれば、汝これを行うことを上し、ええ、だからパウロがローマに手紙書いてる、このローマ書書いてる時にはまだ聖書というのは旧約聖書しかありませんから、この、うん、だからこの旧約聖書にモーセがこう言ってますよね、最後、モーセが残したこのモーセの律法ですよ、これイスラエルの人々のために、ね、祝福を得ていくために、でこれはですね、12節にあるように、これは天にあるならねば、汝は誰か我らのために天に、だから天にあるわけじゃないから、ね、天まで登っていってこの言葉を持ってくる必要はないですよ、ね、それから13節、海の外にあるわけでもないから、ね、海を渡って持ってくる必要はないですよ、これはいつでもあなた方、だからこのユダヤ人の、今でもそうですけど、ユダヤ人の成人式っていうのは創世記からこの新明記までを暗記することなんだよ、これ。暗記してそれをみんなの前でお披露目して、それで成人式っていうことだ。だからユダヤ人というのは聖書がなくてももう読めない状況の中でも頭の中に入ってるんです、聖書が、創世記から。だからこれはあなたの口にあり、汝に近くして、汝の口にあり、汝の心にあれば、 これユダヤ人が聞けばそれ分かりますよね、パウロのあのロマ書の言葉を、これはあのどっか遠いところにあるもんじゃ、神の言葉は常にあなたの中にある。だからそれと同じことをこう、だからロマ書にも戻りますけどね、ロマ書の第10章であります。ロマ書の第10章でありますから、だから8節ご一緒に読みましょうか。さらば何というか、御言葉は何時に近し、何時の口にあり、何時の心にありと、これ我らが昇る信仰の言葉、はい、だこう引用してるわけパウロは、旧約聖書のそのモーセのその言葉をここで引用して、神の言葉はあなたの中に、だから これが我々の信仰の言葉だって言ってるでしょ。だから救われてる人が信仰を持って歩んでいくときにそれがなってくるっていう話だから、いろいろなあの問題からも救われてくるっていう、生活の問題からも、ね、救われてる人に向かってこれ言ってる話ですから、面白いっていうのは。だからこれあのすなわちこれ我らが昇る信仰の言葉なり、ね、すなわち何時口にてイエスを主と言い表し、心にて神のこれを死人のうちよりよみがえらせたまえしことを信ぜば、世の中の人事百般あらゆる問題から救われてきますよと、まあ、この後もちゃんと新約聖書がこう成立していって、今我々聖書持ってますけどね。だから私たちにとって本当に大切なのはロマ書から後の聖書のこの部分なんですよね。ロマ書から後はこれ手紙なんですね。だからこれを持っていて我々はこの言葉、御言葉の聖書の言葉の上に立って、そして心に信じて口で言い表して、あらゆる問題を乗り越えていくことができる。でこの、だからこの新約聖書のロマ書から後はなんで大切なのかっていうと、それは私たちに当てて書かれてるからなんです。これもロマの教会の人々も、ミストレンスクを受けた人々に向けて書かれてるわけです。で旧約聖書も大切でしょうし、旧約聖書必要ないっていうんじゃないですよ。旧約聖書も必要、まあ福音書も必要、マタイ・マルク・ルカ・ヨハネ、これも我々にとって必要。でもこれは我々のために書かれてるんです。我々に向けては書かれてないんです。我々に当てて書かれたもんじゃないです。この重要性の違いっていうのを見ないと。だからローマ書以降が何で重要かっていうと、我々の信仰の生活の信仰に直接関わってくるから、だからこれはあなたの口にね、近し、そしてそれをね、心に信じて口に言い表して、そしてあらゆる問題をそうですね、乗り越えていける、救われるというのはそういうこと言ってる、だから救われてる人に向かって書いてるわけですから、だから天国に行ける方法を書いてるわけじゃないんですよ、天国に行けるようになった人に、我々に向かって書いてるわけです。だからその、この聖書の言葉、ね、これが私たちにとって信仰の戦いって、人生における信仰の戦いの勝利の、まあ、元にベースになってるわけです。だから、心に信じて義とせられ、口に表して救われた、そういうことを言ってるわけですね。だから、それで、まあ、さらにもちろん救われてきた時もそうですよね。実際救われてきた、全て信仰によって受け取ってくるわけですよ、神様の約束、神の恵みは。だから救われてきた時もそうですけど、これはもう救われた人に向かって言ってるわけです。我々が救われてきた時のことも考えてみなさいと、ね、その時も信仰によって行動してきた、ね、だからこの、だからここからさらにパウロはそので伝道されて救われていくことの話に展開していくんだけれども、13節に書いてありますよね、13節、すべて主の皆を呼び求むる者は救わるべし。でこれもヨエルの予言の引用なんですよ、抜粋なんですよ。すべて主の皆を呼び求むる者は救わるべしとあればなり、 それでね、世の中のプロテスタント教会の人々はイエス様を呼び求めましたから私はもう救われましたって言ってるんですよね。でこれがね、いかに無知蒙昧かっていうことは、聖書は誰かが解釈するんじゃなくて、聖書は解釈する、聖書は聖書によって解釈されるっていうのが正しい解釈なんです。偉い心理学者の神学、偉い神学の先生が、ね、学者先生が解釈することが正しいんじゃないんですね。聖書は聖書が解釈する。だから全て主の皆を呼び求む者は救われるべしっていうのはどういうことなんでしょうか。これは聖霊を受けて生まれ変わって異言を語るということなんですよ。それが聖書の解釈なんです。主の皆を呼び求める者は救われるべしっていうのは、主の皆を呼び求めることによって聖霊を受けて必ず異言を語っている。それはなんでそれが分かるかっていうと、使徒行伝の2章、まあこの前もお話ししましたけど、使徒行伝の2章にそれが書かれているから、ね、使徒行伝の2章っていうのは人類が初めて聖霊を受けて、まあ使徒行伝の2章に戻ります、あ戻っていうか開きますけれども、使徒行伝の2章、まあ先週もずっと開いてきてますけどね、イエス・キリストが復活して50日目五旬節のこの時でありますけれども、この、そうですね、激しき2節私読みますね。激しき風の吹き来たるごとき響き、にわかに天より起こりて、その座するところの家に満ち、火のごときもの下のように現れ、分かれておのおのの上にとどまった。彼ら皆聖霊にて満たされ、御霊の述べしむるままに事と国の言葉にて語り始める。でこれもこの前申し上げたように、事と国の言葉っていうのは異言のことですね。ギリシャ語でこれグロッサという言語では書かれてますけども、これは人間のあのこと言語ではない言語という、日本語とか英語とかフランス語とかそういう言葉ではない言語、事と国の言葉っていうふうに、まあ、翻訳されてますけども、これ異言のことですね。そして、皆聖霊、皆っていうのはこれ120名の人だって一章に書いてありますよね。一章を見ていきますと、そこに、書かれてありますね。この15節に、その頃ペテロ120名ばかり共に集まりて、ね、その120名の中にはこの14節に書いてあるように、この人々は皆女たち、およびイエスの母マリア、ね、兄弟たちと、こうマリアさんもそこにいたって言うんですね。だからこの120名の人々、まあマリアさんもイエス様のお母さんね、マリアさんも聖霊受けてるわけで、ここで、ね、だからその、120名の人々、ね、が皆異言で語り出したわけ、聖霊受けて。異言で語り出したらどうなるかというと、我々も想像がつくようにちょっとこう騒がしくなるわけですよね。騒音のようになるわけですね。120名の人々がめいめいみんな聖霊を受けて異言を語り出せば、そうしたらこの道行く人々がですね、これもみんなユダヤ人ですよ。ペンテコステのお祭りでエルサレムに帰ってきてるわけで、あっちこっちの外国に住んでるユダヤ人たちが。ですからその人々が何が騒ぎがあったんじゃないかって言って、この2階座敷に上がってきたわけで、これは最後の晩餐が行われた部屋ですから、そこにみんな集まってきて、なんだ、そこの人たちがなんかおかしな現象をそこでみんな目の当たりにして、ある人はそれはあのみんな酒飲みすぎて酔っ払ってんですよっていうような、あのあざけったような言い方をしてたから、まあ、それをペテロは聞いてたんでしょうね、ペテロもね、それでペテロはちょっとまずいなと思ったかもしれませんけど、あのお祈りやめてペテロはね、それでみんなに説明をしたんです。これはね、今朝だからそんな酒飲んで朝から酔っ払ってるなんてことありませんよと、はい、そしてペテロは何を持ってそのユダヤの人々に説明したかというと、ヨエルの予言なんですよ、先ほど読んだ、ね、この、16節に書かれてあるように、これは預言者ヨエルによりて言われてあるところなり、 ね、この現象はあなた方が今見ているこの現象はその見ているっていうのは何かというと異言ですよ。異言で語られているというこの騒音ですよ。これはあのヨエルの予言なんだっていうの実現なんだと。ヨエルが予言してた800年前に予言してたことが今ここで実現したんだって言ってるわけです、ね、で、この、そこで17節からペテロからもうこう暗記してるわけよね。だからもうそらそらっと出てきますよ旧約聖書は。ペテロも、そしてその21節に、ね、ヨエルの予言最後ここまで引用してます。すべて主の皆を呼び頼む者は救われん、ね、ここまでヨエルの予言を引用してる。先ほどパウロがローマの教会の人々に書いたのも これと同じことですね。すべて主の皆を呼び求める者は救われる。じゃあその主の皆を呼び求めた時に何が起こってたか。聖霊を受けて異言を語ってたと。主の皆を呼び求めるってこと、ああイエス様私はあなたを呼び求めました、私は救われました、そんな話じゃないんですよ。聖書が言ってるんですね。聖書は聖書が解釈してる。ペテロがちゃんと解釈してる。これは異言を語っている、聖霊を受けて異言を語っている、これが主の皆を呼び求める者は救われるという予言の実現だって言ってるわけです。だからペテロはこの後に何て書いてあるかというと、ここに、書いてありますように、あの、33節ですね、33節、ご一緒に読みましょうか。イエスは神の右に挙げられ、約束の聖霊を父より受けて、何時らの見聞きするこのものを注ぎたまいして、はい、あなた方の見聞きするって見ることのできる聞くことのできるこの現象ですよね。これを注いだ、これが聖霊だってこう言ってるんですよ。まあ聖霊というよりも聖霊の現れなんだけど、異言というのはね、聖霊は目で見ることできませんよ、霊だから。けれども聖霊の現れの現象は見えることが、それが異言なんですね。異言を語ってる、見聞きできるこのものを注いだ。だから全て主の皆を呼び求める者は救われるという意味は、聖書の解釈説明はそこなんですよね。あなたが見聞きするこの異言が出てきた、これがイエス様の皆を呼び求めた結果起こってきたことです。プロテスタント教会は本当にこの無知もお前だって言わざるを得ないですよ。そこまで言ったら我々から見たら、そこまで我々見えてきてます。ただイエス様、私はあなたを呼び求めました、私は救われました、そんな話じゃないですよ、聖書で言ってるの、うん、心に信じて義とされる、口に表して私は救われました、イエス様を信じます、そういう話じゃないですよ、聖書、うん、だからあの本当にね、あの聖書は聖書で解釈する。え、我々、私はどこどこの立派な大学の進学校出ました学者ですって言ったって、そんなの信じられません。言ってることはもうめちゃくちゃです。ね、結局ね、永遠の命に至らないということを平気でですね、あの救いだって言ってるのは、まあ、大きな大罪を犯してると言ってもいいんだけど、まあいわゆる宗教指導者の立場から言えばそういうことになります。だからこの、そうですね、全て主の皆を呼び求める者は救われるという意味は、聖霊を受けなければ救われないということです。聖霊を受けて異変を語った、なぜかって言ったら、このあとそれを見て、そのペテロの話を聞いたユダヤ人の人々が心刺されたと。これが心に信じたわけだよ。心刺されて、37節、人々これを聞いて心を刺され、そしてペテロに聞くわけですよ。私たちは何をしたらいいんですか、私たちもこの聖霊を受けるためには、私たちも救われるためには何をしたらいいんですか。ペテロはですね、その時にイエス様の皆を呼び求めなさいとか、そんなこと言ってませんよ。イエスキリストを信じると言いなさいとか、そんなことも言ってませんよね。何て言ったかというと、ペテロは38節にあるように、イエスキリストの名によってバプテスマを受けなさい、 洗礼を受けなさい、ね、そしてさらば聖霊の賜物を受けることができるでしょう、ね、まずこの洗礼を受けなさい、ね、それは悔い改め、悔い改めて、我々異邦人は悔い改める必要はありません。なぜかって言ったらイエス・キリストを十字架にかけてないから。このユダヤ人は自分たちがあの十字架につけたイエス・キリスト、あの人が我々の救い主だってことを聞いて心刺されたんだから、ユダヤ人は心ぐさっときて、それから悔い改めるっていうことは方向を転換するという、今までのユダヤ教からイエス様、あのヤハウェの神、これは実はイエス様だった、で方向を転換するっていうことですね、悔い改めるっていうこと。だから我々は悔い改める必要ないけど、ユダヤ人には悔い改めが必要。でそして、悔い改めて、そしてイエスの名によってバプテスマを受けて、そしたら聖霊を受けることができますよ、だから彼らは心に信じてそれを行動したわけです、行ったわけですね、それでこの聖霊の賜物を受けた。そして、41節にありますように、おおよそその日ですよ、その日弟子に加わりたる者3000人、もう約3000人の人々が洗礼を受けた、聖霊のことはあとこう記録はないけども、当然聖霊も受けていったわけですね。洗礼を受けた、これ聖霊を受けるためにまず洗礼を受けなさいって言われてるわけですから、あのペテロからね、だからね、プロテスタント教会に言ってることがもう間違いも間違いですよね、あのただイエス様を信じたら救われるとか、だから、まあ、プロテスタント教会の多くはバプテスマ洗礼も行ってません、ね、そういう見えるものを行わない、一切異言の祈りはもちろん認めてません、黙祷するだけ、だから聖書が骨抜きになってしまった、見えないものが見えるっていうことが、まあ、よく見えてない、だから空気っていうのはあの見えませんよ、で空気のが流れていったらこれ風ですよね、風も見えませんよ、けれども風の現れは見ることできますね、葉っぱを吹き飛ばすとかね、それからですね、髪の毛をバーッとやなびるなびくとか、もうこうとこう襟を立てこうするとか、これは全て風の、見えない風の見える影響なんですね。精霊も目では見えませんよ、霊だから。でも精霊の影響、現れは異言を語るっていう、精霊を受けた人が。だからあなたの見聞きするこのものを、そうそれだ、これはヨエルの予言の実現だ。すべて主の皆を呼び求む者は救われんと言ったのはヨエルなんです。それはただ引用してるんですよ、パウロもローマ書で。それをですね、なんか鬼の首取ったようにプロテスタント教会にしてる人は、イエスの皆を呼び求めたらみんな救われるんだって言ってですね、もうこれちょっと間違いも甚だしい話ですけど、我々ちゃんと知っといた方がいいっていうことです、まあかといっても、まあ、あの世の教会の人々にね、あの本当に真理を知っていただいて、真の救いに預かっていただきたいからそうするわけであります、我らあの神のしもべは争うべからずですから、争うためにそんなこと言ってるわけじゃありません、けれども、まあ、3000人の人々が救われて、先ほどの120名の人と合わせて3120名から初代教会はスタートしてます。これが初代教会、これが秋の雨、ここからどんどん世界に広まっていった聖霊が、そして今は1900年以降聖霊を受けて異言を語るこの人々が世界各地に起こってきました、ね、日本においては村井淳という方が聖霊を受けた、ね、村井淳だけじゃありませんけれども、そしてこれがあのそうですね、春の雨、後の雨、いうことになってきたわけですね、ですから、まあ、私たちも本当にですね、この聖書は何と言えるかということを見たときに、私たちは真の救いに預かっている、聖霊を受けなければ、異言を語ることがなければ、 どんなにイエス様、私はあなたを信じました、信じましたって言ったって、あのイエス様がおっしゃってますよね。あの私はあなたを知らないと言うと、いや私はあなたの名によって奇跡も行いました、印も行いました、ね、不思議なことも技も行いました。だけどもイエス様は我耐えて何時に言う、私はあなたを知らないと、なんでそういうことが起こってるんですか。私はイエス様を信じましたと言ってもイエス様からは知らないって言われるって言うんですよ、それは聖霊を受けてないからなんです聖霊を受けてない、聖霊を受けてない人はキリストに属するものじゃないから、だからこのイエス様の名を呼び求めたからただそれだけで救われるなんてことは聖書のどこにも書いてません、はい、まあ、あの聖霊をキリストの御霊を受けている、御霊を受けているならば異言を語っていく、はい、まあ、もうそこだけ読んでもう終わりますね。本当はローマ書の8章ですね、はい、先ほどのロマン書の手紙ちょっと前に戻って8章の方に、戻りますけども、10章から8章に、まあ、戻りますけども、ここでパウロ先生が書いてあることは、この9節の、ロマン書の第8章の9節の、最後の、 下半句の最後の部分ですね、私が読みますね。キリストの御霊なき者はキリストに属する者にあらずなんです。キリストを信じてはいてもキリストの御霊を持ってないというケースがあるわけです。だから本当に世のキリスト教会の信者さん方に対して我々はこの聖霊を受けなさいということをお勧めしていくことが使命なんですよね。私たちはキリストもすでに信じてるんだから、あの人たちは、世のキリスト教会の人々は。けど御霊を受けてない、それは指導者のせいですよね。間違った指導者のせいです、うん、だからこのキリストの御霊なき者はキリストに属するものではない。だからイエス様からしたらあなたを知らないっていう、あなたは私を信じてるって言うけど私はあなたを知りません、あなたは私の中で悪霊も追い出した山を燃やしたって言うけれど私はあなたを知りません、うん、不法をなす者よ、我を離れされとこう言ってるんですね、イエス様。厳しいですよ。それはだって聖霊を受けて、だから聖霊を受けたということは異言を語って見聞きするこのものを注がれたっていうんです、はい、まあそういうことを私たちははっきりしておりますから、これはまあ本当に感謝でありますからね、またこの信仰の道のりをさらに喜んで進んでまいりましょう。ご一緒にお祈りをして終わることにいたします。